はい、それでは少しね間が空いてしまったんですけれども、私たちはマタイの福音書の13章をですね、これまで読んできました。もうだいぶね後半の方に入ってきましたけれども、13章でイエス様は、特にこの御国の奥義ですね、御国の秘密に関することを7つのこの例え話を通してですね、私たちに語ってくださってるんですが、今日はその、最後の7番目の例え話となりました。で、今回の例え話はですね、イエス様の解説というんでしょうか、説明が後半のところに語られていますので、それも一緒にね見てまいりたいと思います。もう一度ね今日の御言葉最初にお読みしたいと思いますね。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。今日のこの7番目の例え話なんですが、どこかで聞いたことがあるね、言葉が、特にイエス様のこの後半部分の解説の中に出てきたと思うんですね。そうですね、13章の最初の方で私たち見た、毒麦の例え話、毒麦の例え話の中でイエス様は、この世の終わりについて、今日の箇所とほぼほぼ同じことをですね、実はもうすでに語っておられます。ちょっと振り返ってみましょうか。聖書ね、手元にある方は、近い、場所が近いので見ていただいてもいいです。聖書がね、今手元にない方は私が読むので聞いていただけたらと思うんですが、同じ13章のですね、40節から42節の、この毒麦の例えを解説、イエス様が説明された中でイエス様はこう語ってるんですね。40節から読みますね。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。イエス様はこの泣いて歯ぎしりするっていう言い方が好きなんですかね。よく使いますね、泣いて歯ぎしりするね。今日読んだ御言葉もそのように書かれてたと思うんですね。つまりこの世の終わりに御使いたちがやってくる、御使いたちが使わされて、そして正しいものの中から悪いもの、すなわちつまずきを与えるものや不法を行う、そういった悪いものたちがえり分けられて、そして最後は火の燃える炉に投げ込まれる。そして彼らはそこで泣いて歯ぎしりすることになる。一語一句とまでは言わないまでもほとんど同じ内容ですよね。同じ内容が語られています。でイエス様が同じ言葉を繰り返されるということは、それだけこの御言葉が重要な意味を持っているということなんですね。聖書の中にいくつかそういう箇所あります。イエス様がほぼほぼ同じことを繰り返し語られる、それはとても大事、全部大事なんですけどね、もちろん、でも特に大事な、ことをイエス様が伝えようとしているということなんですね。で聖書は繰り返し繰り返しこの世の終わりについて、最後の審判というものについて記述しています。警告を私たちにしているんですね。今日の箇所ももちろんそうですし、他にも私たちはそういった箇所をたくさん聖書の中に見つけることができると思うんです。そして、多くの異端ですよね、異端とか、カルトですかね、そう言われるものは、いわゆるこの最後の審 判の話をよくすると思うんですね。この最後の審判を免れるためには自分たちの教えに従わなければならない、まあ、簡単に言うとね、そのように言って人々を惑わしてきた、まあ、過去のこのカルトとか異端っていうの多くはそうだと思うんです。私たちの教えに従わないと、私たちの言うことを聞かないと、あなたは裁かれる、あなたは地獄に落とされる、だから私の言うことを聞きなさいというふうにね、まあ、そういうふうに異端とかカルトっていうのは、人々を惑わしてきたと思うんですね。で、一方そのような、まあ、異端やカルト、まあ、立法主義っていうのも、まあ、広い意味ではそこに含まれてきますよね、こういう行い、こういう規則、こういったものをどれだけ守ったか、そういうことをしなければあなたは救われない、地獄に行く、だからこうしなさい、ああしなさいというのはね、そういう立法主義も含めたそういった異端やカルトというものが生まれてきたわけですけれども、まあ、そういったものに対して今度反動があるわけですね、それはおかしいってこう反発ですけれども、その反動から今度は神様の恵みによる救いというものをことさらに、まあ、強調する人々が現れてくるわけですよね。まあ、神様の恵みを強調するのに何が問題があるんだってね、私たちは思うかもしれませんが、まあ、ことさらに、必要度を超えて神様の恵みを強調するということですね。で、そこからいわゆる、まあ、皆さんも聞いたことある方いるかもしれませんが、万民救済論というね、誤った信仰が生まれて、まあ、信仰というか誤ったもう一つの別の反動の反対側のカルトというかね、異端というかが生まれてきたわけです。で、この万民救済論というのを簡単に言ってしまえば、全ての人が救われるという教えです。全ての人がその信仰に関係なく、その生き方に関係なく、最後の最後には全員神様の恵み、神様の恩寵によって救われるんだという考え方、教えですよね。まあ、よく山登りに例えられ、皆さんもどこかで聞いたことないですか。山の上に登る道はたくさんある、ね、登山道はいっぱいある、ね、それぞれの道はいろんな宗教だけれども、最終的には山の同じ頂上にみんな行くんだ、何を信じても何をしてもどんな生き方をしても最後は神様は偉大な愛なる恵み深い方だからみんなが救われるんですよっていうね、それは万民救済論というわけですけれども、でこの一見ですね、万民救済論というのはその恵みがね、このカバーする範囲っていうんでしょうかね、カバーする範囲において、まあ、キリスト信仰よりも優れたもののようにというかね、万民救済ですから万民に受けするというかね、みんなに喜ばれるもののように、いいもののように思われるかもしれないんですが、でもそこにはやはり落とし穴がありますね。でもその実態はどうかといえば、それは何をしても咎められない、何をしても裁かれない、すなわち悔い改める必要がない、神様を、究極的なことを言ってしまえば神様を信じる必要もないんですよ。何をしても最後救われるんだから、信じたくない人は神様を信じなくても救われるってことですよね。悔い改める必要もない。で、それっていうのはまさに悪魔が理想とする、実は世界にたどり着いていくものなんですよね。万民救済論、最初はすごく聞こえがいいんですけれども、でも何をしてもいいっていう世界は恐ろしい世界ですよ。実はまた全ての人が初めから救われるのであれば、イエス様の命も、またその命によってもたらされた福音を述べ伝えるということも無意味なものになってしまう、つまり聖書は全くの無駄ということになってしまうわけですよね。ですから聖書が教える恵みっていうのは決して万民救済論的な恵みとは違うんだっていうことを私たちはやはり、知る必要があると思うんですね。で、大切なことは最後の審判、神の裁きというものを正しく恐れること、 そして神様の恵みというものを正しく理解する、この両方大事ですね。神様の恵みばっかりに目を向けて裁きの方をおろそかにしてもいけないし、神の裁きばっかり強調して、もう恐怖で、ね、人々を支配して神様の恵みを見落としてしまうようなものでもいけない。神の裁きを正しく恐れつつ神様の恵みを正しく理解していくことが、大切だと思います。で、今日の御言葉に、ね、戻ります。ちょっと話が長くなってしまってすいません。今日の御言葉に戻りますが、天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。皆さん、地引き網やったことありますかね。僕は小学校の頃の臨海学校で一回やったことありますけれども、あれなかなか魚が取れないですよね。まあ時間が悪かったのかもしれませんけど、ゴミばっかりかかってね、細かってきて、時々まあ魚がいましたけれどもね、まあ地引き網で、神様はその地引き網のようにですね、すべての人が救われることを願っておられる。そしてありとあらゆるすべての人を招いてくださっているんですよね。まあ、中には本当にゴミもありますよ、たくさん。でもそういう一見役に立たないゴミのようなものも含めてですね、全部神様は招いてくださっている。ありとあらゆる人を招いてくださっている。どんな過去を背負っていたとしても、どんな負債を抱えていたとしても、たとえ昨日までね、昨日まで最低な生き方をしていたとしてもですね、してきたとしても、神様は分け隔てなく私たちを今日招いてくださっている。それは神様の私たちに対する深い憐れみ、計り知れない、本当に計り知れない恵みと言っていいと思うんですね。神様の恵みっていうのは本当にすごい。どんな人でも招いてくださっている。ね、今日の朝まで極悪人だった人でもですよ、神様やっぱり招いてくださるんですよね。けれども招かれているということと救われるということはイコールではない。ここを私たちはよく混同してしまうと思うんです。神様は全ての人を招かれている。でもそれはイコール全ての人がもう救われるという意味ではないんですね。私たちが救われるためには、その招きにふさわしい応答をしなければならないことを聖書は私たちに教えています。まあ、このことをもう少しこう理解するために、イエス様が語られたもう一つの例え話を今日はご紹介したいと思います。マタイの福音書の22章の1節から14節。ちょっと長いんですけれどもね、ちょっと画面にシェアしますね。ごめんなさい、日本語しかないんですが、英語の方は PDF の方に英語で出てると思いますので、そちらをご覧いただければと思います。マタイの22章の1節から、14節までのところをですね、ちょっと読みたいと思いますね。お読みします。イエス様はもう一度例えを持って彼らに話された。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びにしもべたちを使わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを使わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ、食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。王は怒って兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。その時王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。 そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに荒れの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。はい、やっぱりここでもイエス様は泣いて歯ぎしりって言ってますね。よっぽどこの言い回しイエス様気に入ってるんですね、泣いて歯ぎしりすると。まあ、同じような、ね、表現が使われていることからもこの世の終わりに起こることをですね、この例えもう一つの例え話の中でもイエス様語っておられるんだなということを私たちなんとなく推測することができると思うんですが、まあ、簡単に言うと王が最初に招待しておいた人たちは、まあ、披露宴の席にふさわしい者たちではなかったわけですよね。彼らは王が使わしたしもべたちに本当好き勝手に、まあ、あしらってですね、王の激しい怒りを彼らは買ってしまった。でそこで王は考えたわけです。しもべたちを大通りに使わして、メインストリートに使わしてですね、そして良い人でも悪い人でもどんな人でもとにかくもう出会った人みんな宴会に招待するように、まあ、そんな風に命じたわけですね。まあ、その結果もちろん宴会場は客でいっぱいになりました。ところがその中に婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。で王はその人に尋ねるわけですよね。みんな礼服着てるのにどうしてあなた着ていないの、ね、ところがその人は黙って答えない。王はその人になぜ礼服を着ないのか聞くんですけれども、その人は黙っていた。そこで王はその男を外の暗闇に放り出すようにしもべたちに命じた。まあ、簡単に言ってしまえばそういうストーリーになるわけですよね。で、皆さんももうすでにお気づきかと思いますが、この例え話の重要なキーワードは礼服ですよね。婚礼の礼服、礼服を着ているか着ていないか、それが大きな分かれ道になっているわけです。中には良い人も悪い人もいて、良い人も悪い人もみんな礼服着てたわけですけれども、良い人か悪い人かじゃなくて礼服を着てるか着てないかというところでこう命運が分かれていくっていうんですかね。でそもそも大通りに出て行って出会った人をみんな良い人も悪い人もみんなこう招待したわけですから、その中には当然礼服を持っていない人たちもいたと思うんです。中には貧しい人たちもいるし、まあ、ホームレスっていうんですかね、そういう家のないようなそういう人たちもその通りにおそらくいたんだろうと思うんですね。そういう人たちも当然いた。そしてそういう人たちにはおそらく入り口で披露宴にふさわしい礼服がですね、ちゃんと手渡されたんじゃないかと思うんです。そうじゃなかったら一人だけが着てないって、他の人はみんな礼服をタイミングよく持ってたなんていうことはないと思うんですよ。だからきっとそのお城か分かりませんけれども、宴会場に入っていくところで、みんなにちゃんと持ってない人のために礼服が用意されていたんだろうと思うんですね。で似たような経験を僕実はしたことがあって、昔ですね、ハワイで、まあ、私の姉ハワイでね結婚式挙げたんですけれども、私の姉がハワイでこの結婚して、まあ、その後レストランでねこの小さな、まあ、披露宴を設けたんですけれども、まあ、そこにですね、うっかり、まあ、サンダルを履いてきちゃった人がいたんですよね。でハワイっていうのはこのアロハシャツが正装ですよね。だからアロハシャツを着てそういうちょっと格式のあるレストランというのは入るのは別にいいんですけれども、まあ、上がアロハシャツだからっていうのもあるのかもしれませんが、ついね、下を履き替えるの忘れてしまう、サンダルを履いたまま着てしまうっていう人が、まあ、時々やっぱりいらっしゃるんだろうと思うんです。まあ、レストランじゃありませんが、皆さんもないですか、そういうこと。例えば夏休みね、 学校の夏休みのこの登校日、ね、1日2日ありますけれども、うっかりね、靴じゃなくてサンダルで履いてって先生に怒られたとか、しょっちゅう間違えてサンダル履いてって恥ずかしい思いしたことありますけれども、うっかり間違うってことあると思うんですよね。で、まあ、そんな風に、まあ、あの姉の結婚式でですね、サンダルをね、間違って履いてきちゃった人が、いたんですけれども、ああ大変だな、またホテルにね、履き替えに戻らなきゃいけない、大変だなと思ってたんですが、でもそのレストランにやっぱそういう人がよくいるんでしょうね。そういう人のために、まあ、いくつか貸し出し用のね、靴下と、まあ、サイズがいくつか、あるこの靴がですね、用意されてるんですね。だから万が一靴忘れちゃったっていう人はそこで、まあ、靴下もちろんちゃんと洗ってあるね、もちろんそれ持ち帰っていいんだと思いますけれども、靴下と、それからちょっとしたこのちょっとフォーマルな靴がですね、用意されてて、まあ、入り口のところでそれを貸してもらってね、履き替えることができる。あ、まあ親切なレストランだな、感心したのをですね、覚えていますけれども、まあ、それと、まあ、まあ似たような感じというんでしょうかね。それと同じようにこの例え話の中に登場する招待客の人たちにも、まあ、きっと宴会場の入り口でその披露宴にふさわしい礼服が手渡されたんだろうと思います。ところがその中に一人だけその礼服を着用することを拒んだ人がいた。で、それは明らかに主催者である王様の親切、王様の好意に対してそれを無にする、そして祝宴、祝いのね、めでたいこの席に水を差す行為ですよね。みんなが礼服を着て着飾ってこのお祝いの席にいるのに、一人だけ違う格好をしている、それやっぱり無礼な行為だと思うんですね。さらにその人は王の問いかけに対して返事をしなかった。なんで来てないのって言われたのに黙ってた。で、この物語、この例え話に出てくる礼服は、罪に汚れた私たちを覆う衣、すなわちイエス様ご自身を表しているというふうに言われています。この礼服はイエス様ご自身を表している。そしてこの礼服を着用する、着ることこそがこの神様の招きに対するふさわしい応答なんですね。私たちは本来であれば王様の王の披露宴に出席できるような身分ではありません。その身なりは罪のために汚れている、神様の目から見てその罪のために汚れ、そして悪臭を放っている。しかしイエス様はそんな私たちの礼服となってくださり、その汚れを、その汚れをご自身の尊い命、尊い血潮と引き換えにあがなってくださった、清めてくださった、覆ってくださいました。この礼服を着た人が見舞いに、まあ、地引き網の礼で言えば見舞いに良いものであり、正しいものであり、王の祝宴にふさわしいものであるということではないでしょうか。最後の審判において私たちの命運を分けるのは、この衣を着ているかどうか、礼服を着ているかどうか、イエス様というこの衣を私たちが着ているか否かにかかっています。神の裁きを正しく恐れ、そして神様の恵みを正しく理解し、主のこの招きにふさわしい信仰、そして応答を持って私たちは来たるべき、かの日に備える、まあ、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちの罪、私たちの汚れを覆う衣とあなたはなってくださいました。あなたのその流された血潮によって、その裂かれた肉によって私たちは罪許され、清められ、そして、王の宴会にふさわしい礼服を着せていただきました。それはすべての人に与えられる礼服です。 しかしそれを私たちは自らの信仰を持って受け取らなければなりません。神様、どうぞ私たち一人一人があなたが用意してくださったこの素晴らしい礼服を受け取ることができますように、それに感謝することができますように、あなたの恵みを正しく受け止めることができますように、神様どうぞ助け導いてくださいますように。またまだあなたのこの救いを必要としている多くの方々がこの恵みに気がつき、それを受け取ることができますように、神様どうぞ助け導いてください。あなたのこの深い憐れみと計り知れない恵みに心から感謝しつつ、愛するイエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。